Podcasting program. Internet radio.
JF4XEM podcast.
JF4XEM podcast.
空海
IT ニュース。この番組は取れたての IT ニュースを新鮮なうちにお届けするポッドキャストです。お届けするのは
月ちゃんと
みっちゃんです。最後までお聞きください。空海 IT ニュース。空海 IT ニュース8月9日です。皆さん番じましてみっちゃんです。そして
すきちゃんです。
こんばんは。
こんばんは。
今日は雨でしたね。
うん。
雨。まあ蒸し暑い。ちょっと蒸し暑かったかな。お昼頃は。風があるとこは良かったんですけどね。風のないとこは湿度が高いから蒸し暑い蒸し暑い。
うん。
まあまあ暑くてやれんっていう感じではなかったですけども。台風5号くん。今朝消えちゃいましたね。午前3時だったかな、
うん、
山形県の沖で熱帯低気圧に変わったんですが、まあ、ただ雨はね台風の名残ということで降ってますけどね。あと関東が非常に暑くなった。
ああ今日ね。
うん、台風一過とはなりませんでしたけどもね。あの台風5号、まあ、あの結局歴代3位の長寿命だったんですけどね、
うん、
実はあの台風5号ちゃん途中で2つに分かれちゃったんですよね。
え？
知ってた？
知らない。
あのね岐阜から長野の方へ向かったのは台風5号本体なんですけども、ね愛知静岡関東方面にね向かう分裂した低気圧が発生してたんですよ。
へ
え。でまあその関東の方へ向かっちゃったのが熱い空気をまとったまま行ったんでこの気温が高くなってしまったらしいんですけどね。
そんなことテレビで言うてないよ。
ウェザーニュースさんはそういう風に解説出してるよ。ちょうど日本海側と太平洋側二手に分かれちゃったんですよ。
どこに？
ウェザーニュースさんの長寿&最後は2つに割れた台風っていう記事、8月9日18時55分の記事ですけど見つけられるかな。
あった
あった。この記事をずっと下に下がっていくとここのとこで2つに分かれてますよっていうのがね。
二つに割れたって書いてある。
うん、割れてるんですけど。もうこんなもんめったにないよな。はい、ということでまあ今回の台風5号異例尽くしの 台風ちゃんでしたけどもね。今のとこ次の台風ってのは情報は出てないみたいですね。
なんか、海水温が少し下がっとるって言ってたよ。
ああ海の、
それがまたどうなるか分からんけどちょっと下がったって言ってたね。
なるほど、ね、はい。ということで、まあ被害のあったとこも川が増水してっていうとこもありましたけどね。
うん、
あと昨日の夜か、中国で地震がありましたよね。
うん、
こっちが四川省、なんか世界遺産に登録されているような場所らしいですけども、
すごいあの水が青い池っていうか、
なんか結構大きな被害が出てますね。
なんか、観光客もなんか被害に遭ってるって言ってたね。
なんかホテルのフロントが完全にぺしゃんこになって、そこの中にどうも取り残されてるっていう話もありますしね。地震はね身構えるわけにいかないけど、まあ、台風はね来るぞ来るぞって身構えができますんでね。
うーん、
ということで、まあまあ暑い日はまだしばらく続きそうなんでね、皆さん熱中症には十分気をつけてくださいね。島根も雨は降るけども気温はそこそこ32度33度ぐらいまで上がるみたいなんでね。
うん、
はい。ということで今日のオープニングはまあ2人でやりましたけど、本編の方昨日ちょっと予告をしてましたが、この後好きちゃんビールの梱包作業に入りますんで私一人喋りになります。
すいません。いや一人の方がサクサクいけでいいでしょ。
そうだねじゃあビールの梱包作業よろしくお願いします。
頑張ります。
はい、それでは本編いきたいと思います。
はい。
はい、それでは本編の方行ってみたいと思います。私の一人しゃべりですけどねはい、まず最初のニュースですけども、宇宙ネタからいきたいと思います。これは JAXA の方のページにあった記事ですけども、8月11日は導き3号機打ち上げライブ中継を見ようという記事が上がってたのですが、これ収録するまでにですね、この11日の打ち上げ延期になったというねプレスリリースが出てますね。導き3号機、準天頂衛星ですね、これを搭載した H2A ロケット35号機の打ち上げ予定は8月12日土曜日に変更となりましたということでね。もともとは11日の祝日、海の日だったかなを予定されていたんですが、これが土曜日に変更になりましたということなんですよね。まあこれ当日の気象状況、今の時点での天気予報では雷がどうもね、雷雲が出るんじゃないかということで1日延期になったようです。打ち上げ日は8月12日土曜日、打ち上げ時間帯は14時から23時の間ということでね。これ本当は、この打ち上げの中継をやるよという記事を読むつもりだったんですが、多分これ チャイの中継もずれてやってくれるんじゃないかなと思いますけどね。 YouTube ライブとそれからニコニコ生放送、こちらの方で打ち上げの中継があると思われます。あとパブリックビューイングが予定されてたんですが、こちらがねどうなんだろうな。もしかしたら場所によっては中止になる可能性もありますね。あちこちでパブリックビューイング予定はされているんですけどもね。はい、ということで、元記事の方に、パブリックビューイング予定されていた場所書いてあるんですけども、本当に12日にやるのかどうなのかっていうのはね、それぞれの施設で確認する必要があるかもしれませんね。今日は水曜日なんでね、もしかしたら、木曜日金曜日あたりのところでパブリックビューイングをどうするのかっていうね話が出るんじゃないかなと思いますけど、またもし出ればお伝えしたいと思います。はい、そして次のニュースはこちらディズニーネタですけどもね、シーネットジャパンにあった記事です。ディズニー2019年に独自ビデオ配信サービスを開始予定、ネットフリックスとの契約は終了へという記事が上がってました。ウォルトディズニーは同社ブランドの消費者向け映像ストリーミングサービスを2019年に開始すると発表しました。これに伴いネットフリックスで提供中の配信サービスを2018年に終了させますということでね。今年はまだ2017年なので来年ネットフリックスからは撤退しますということですね。ディズニーさんとネットフリックス、こちらの契約っていうのが2012年から行ってるようなんですけどもね。はい、ディズニーさん新たに独自ブランドで配信サービスを始めるということなんでね、それに伴ってネットフリックスでの配信はやめたっていうことらしいですけどね。で、2019年のサービス開始時点では新作のトイストーリー4、それから、英語名はフローズン、アナと雪の女王ですね。こちらの続編、それからライオンキングの実写版など人気作品を用意するということだそうですね。ということで、トイストーリー4ができるってことですね、これ。映画版が。で、ディズニー系の番組以外にもですね、スポーツ番組専門テレビネットワークである、ESPN、こちらのブランドを活用して、スポーツ関連の映像ストリーミングサービス、こちらを、2018年の早い時期より提供を始めますと。大リーグとか、あと、北米アイスホッケーリーグ、サッカー、テニス、大学スポーツなどの試合映像をライブ配信する予定ですということはそうですね。はい、ということで、ネットフリックスならね、月額で見れたんですけど、このディズニーのストリーミングサービス、これも月額制にもしかしたらなるのかもしれませんが、ネットフリックスとは別に金払わないと見れないということになりそうですね。はい。それではここから IT ネタいきたいと思いますが、まず iPod Love さんの方にやってきてです。iPhone 8のフロントパネルには4種類のセンサーが搭載という記事が上がってました。iPhone 8のフロントパネルの写真がリークされていますということで、デモとはいつものようにウェイボですということですよね。これまでのリークではフロントカメラ周りに4つの穴が開いていましたが、今回のリークでは穴が開いているのはフロントカメラ1箇所のみで、その他の穴がセンサー類であることがわかりますと。 いうことだそうですね。電話のスピーカー部分、まあ、耳に当てる部分の右側の穴が、まあ、カメラの穴だよと。あれ？フロントカメラ2つつくんじゃなかったっけかな？これ穴が1つしかないんですね。どうなんだこの写真。写真というかこの記事。微妙かな？センサーが3つ。カメラの穴は1つ。どうなんでしょうね。顔認証用はカメラでやるんではなくて、その赤外センサーでやるんじゃないかということみたいですね。ちょっとこのカメラの穴が1個しかないっていうのがね、微妙な感じがしますけどもね。はい、それでは次のニュースはこちら、テッククランチさんの方にあった記事です。新型 iPhone SE は iPhone7 同等仕様で2018年頭に発売、ただしインド先行ハテナという記事が上がってますね。まあ、iPhone SE、インドでどうも生産じゃないかっていうのは以前にもお伝えしてましたけども、発売に関してですけども、来年2018年第一四半期、1月から3月に出荷予定であると伝えています。ということはそうですね。で、まあ、当初は、その製造しているインドでの発売を先行させるんじゃないかと。でその後世界市場に出荷予定というふうな予報を立てているということだそうですね。まあ今まで中国を結構重視してた感じはありましたけども、ここに来て、まあ、中国での売れ行きが今一つ伸び悩んでるっていうのがありますんで、Apple は今度はインドに白羽の矢を立てたのかなって気がね、しなくもないですね。で、まあ、スペック的には iPhone 7と同等スペックじゃないかということらしいですけどね。まあ、8と同じスペックにしたら、意味はないですからね。はい。それでは次のニュースですが、こちら、キナキナーさんの方にあった記事です。iPhone 8向け純正シリコンケースが流出という記事が上がってました。こちらもウェイボの方にどうも写真が上がってるようですけどもね。iPhone 8用の Apple 純正シリコンケースとされる写真が出てますと。まあ、カメラが縦に並んでるので、縦長の楕円形の穴が開いてるわけですけどもね。ただこれ記事の最後の方に カメラ用に開けられた穴の形状や一部のカラーリングなどから偽物ではないかと考えますというコメントもあることはあるんですけどもね。まあこれが果たして本物なのかどうなのかは、まあ微妙なところではありますよね。はい。それでは次のニュース。こちらがキナキナさんのやつです。Apple iOS 11や MacOS ハイシエラ 10.13 などのパブリックベータ4をリリースということで、昨日の時点で開発者向けのベータ版がリリースされてましたが、予想通り1日明けた本日、ベータプログラム参加者向けの、パブリックベータですね。ベータ4がリリースされましたということですね。はい。まあ、私もパブリックベータ3は iPhone、iPad mini の声を入れてますけどもね。 配信してしまってからゆっくりとね入れてみたいと思います。何がどう変わったのかは今のところ分かりませんけどねはい、それでは次のニュースです。こちらマックお宝鑑定団ブログにあった記事です。 iTunes 映画を期間限定特価でレンタル販売する今週の映画で I Love Snoopy The Peanuts Movie 吹き替え版をピックアップということで1週間100円レンタルということで、スヌーピーの映画が見れますよということですね。それも日本語吹き替え版ですね。1950年に誕生し、以来アニメなどにもなったチャールズ・モンロー・シェルツの漫画、ピーナッツをアイスエイジシリーズで知られるブルースカイスタジオが 3DCG 映画化したものということですね。はい、ということでスヌーピーの映画100円で来週の水曜日までかな、いや火曜日までかな、見れますんでよかったら見てみていただきたいと思います。はい、それでは次のニュース、こちらシーネットジャパンにあった記事です。インスタグラムのライブ配信に友人を招待、新機能が追加へという記事が上がってました。インスタグラムはライブ配信者がゲストを迎え入れて会話しながら動画を配信できる機能を導入しようとしていますということで、これ前リリースされたわけじゃないんですね、この機能が。アメリカ時間8月8日に発表されたこの機能では、画面右下隅にある新しいアイコンをタップして、アドレスの ADD ですね、アドボタンを押すことにより視聴者をライブ配信に参加させることができます。配信動画を視聴中の任意のユーザーを招待することができ、招待した時点で画面は2つに分割されますと。上側にホスト、配信者ですね、下側にゲスト、視聴者が表示され、それぞれ自分の端末からライブ配信を行いますということだそうで、これは同時に2人までってことですよね。配信者に1人招き入れることができると。で、見ている人には2人の顔が、まあ、出てきますよということですね。配信が終了するとその動画をインスタグラムストーリーズに24時間だけ保存するか、または直ちに削除することができますということで、保存はまあ24時間ということですね。ツイキャスのように、ずっと保存しておくということはできなさそうですね。ということで、まあこれはどうかな、空海の収録に使うには、まあ1日保存される、あでもインスタグラムでつながってないとダメなんだよな、これ見るためにも。はい、あ待てよ、これは見るためにもっていうかどうなんだろう、配信中1人だけは参加ができるけども、それ以外の視聴者は2人が喋るのを見ることはできるんですよね、うん、はい、まあ、機会があったらちょっと使ってみたいなと思いますけどね。ただこの機能現在はテスト中で最初に利用できるのは少数のユーザーに限られるということで、今後数ヶ月の間に世界中で提供開始される予定ですということなんでね、まあ、使えるようになるのがなかなか先になるかもしれませんね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは携帯ウォッチにあった記事です。 LINE でソフトバンクの料金や通信量が確認できるようにという記事が上がってました。ソフトバンクはスマートフォンアプリ LINE での公式アカウントの機能を拡張し、 トーク上で料金やデータ通信量を確認できるサービスを開始しました。利用できるのはソフトバンクブランドのユーザーということで、これまでも LINE 公式アカウントで質問、ひらがなで質問と入力するとメニューが表示され、マイソフトバンクへリンクする機能があったんですけども、今回ソフトバンクの公式アカウントとマイソフトバンクが連携して、ユーザーは LINE だけで請求金額、データ通信量の確認ができるようになっていますと。今後はデータ通信量の追加購入といった機能拡張が予定されていますということで。LINE 上でまあ、マイソフトバンクの確認ができますよってことみたいですね。そんなことができるのね。ちょっとテストやってみようかな。LINE に確かソフトバンクを私は入れてたと思ったんだけど、ソフトバンク。ソフトバンク。あ、これか。ここで、質問とひらがなで入力すると、あ、メニュー出ますね。請求金額とかデータ量とか契約内容、よくある質問、設定方法、ヤフーショッピング、飛ぶためのメールじゃないや、メニューが出てきますね。ちなみに請求金額をタップすると、請求金額を確認するっていう画面が出て、あ、でも請求金額の確認は URL が出てくるな。LINE 上でそのまま出てくるわけじゃないんだ。データ量にすると、あ、これも URL で飛んでいくんですね。あ、この LINE の中だけで完結するわけじゃないんですね。私は LINE の中だけで完結するのかと思ったんですけども、ちょっと残念かな。はい、それでは次のニュースですけども、こちらは au 絡みのニュースですね。携帯持ちにあるキーです。 au の総合ショッピングモールワウマがリニューアル。ワウマで読み方いいのかな。 WOWMAB クリマークというショッピングモールがあるんですけどね、KDDI と KDDI コマースフォワードは総合ショッピングモールとして提供してきたワウマをリニューアルしました。8月9日から30日まで最大500円引きになるクーポンが2枚プレゼントというキャンペーンも実施されますということですね。これまでは au ユーザー向けとそれ以外のユーザー向けの2つのサイトを別々に運営してたんですけども、今回一本化されますということですね。出店者にとって効率的な店舗運営が可能になります。あ、だから出店者としては両方別々に用意しなきゃいけなかったんですね、ページを。あと、リニューアルではトップページや検索結果などのデザインが一新されます。また、ユーザーが閲覧した商品カテゴリーに合わせて、レコメンドする商品やコンテンツが変わるなど、ユーザーにとって欲しい商品に出会いやすい形になっていますと。これは見たことないな、このショッピングモール、ショッピングサイト。ちなみにこちらで買い物すると au ユーザーにはウォレットポイントが、 au 以外のユーザーにはこのワオマポイントが貯まるという仕組みがあるようですね。 au ユーザーさん、ここで買い物とかするのかな。まあ、決済が多分 au の中で完結するんで、使いやすいっちゃ使いやすいのかもしれませんけどね。 それでは次のニュースですけども、こちら気になる気になるさんの方にね、気になる気になるさんの方にあった記事です。日本通信ソフトバンク版 iPhone 向けの格安 SIM 音声通話付きの詳細を発表ということで、日本通信さん、SIM ロックのかかったままの iPhone でも使える、格安 SIM 乗り出しますよというニュースをお伝えしましたけども、その時点で詳細が出てなかったんですけどね。今日それに関する発表がありました。名前が B モバイル S スマホ電話 SIM という名前のようですけども、ソフトバンクの iPhone5 以降の全てのモデルに対応しており、 SIM ロックを解除しなくても利用が可能です。通話料は5分以内の通話であれば無料で、5分超過後は30秒10円となっています。月々の利用料金はデータ通信量 1GB までの場合で2450円、ソフトバンクの料金の約半額で利用が可能です。またデータ通信量については常に使用したデータ量に合った最適な定額プランで無駄なく利用できるおかわり機能を採用しており、 1GB あたり350円で自動スライドし、多く使っても最大 5GB の上限が設けられているので安心ですということで、マックス 5GB まで、多分それを超えると通信速度が落ちるんだと思いますけどもね。具体的な金額ですけども、 1GB までが2450円、 2GB までが2800円、 3GB までが3150円、4GB までが3500円、そして 5GB までが3850円ということで、ね、まあ、これ以上上がることはありませんということですね。1GB が増えるごとに350円加算されていきますよということなんで、まあ、使った月、たくさん使った月、少ししか使わなかった月っていうのがあっても、無駄にはならないよということだそうですね。提供開始日は8月16日午前10時から、MNP 転入の受付開始は8月22日午前10時からとなっているそうです。で、本日より同 SIM に関する問い合わせを受け付けるコールセンターが開設されていますということですね。詳しくは、元記事にあるプレスリリースか、もしくは、詳細ページということでね、確認をしてみていただきたいと思いますよ。はい、ということで、まあ、SIM ロック解除ができない、SIM ロック解除は 6S からでしたっけ？まあ、5以降であれば、この SIM を使って、安く使えますよということですね。はい、そしてもう一つ SIM 絡みのニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。使わなければ月額無料、モベルが海外向け SIM カードを Amazon でという記事が上がってました。モベルコミュニケーションズリミテッド日本支店は amazon.co.jp において世界190カ国で音声通話と SMS が利用できるワールドSIMカードの販売を開始しました。価格は税込み2000円で、有効期限がない1000円分の無料通話がつきますということですね。これは海外向けの、通話用のSIMということのようです。これ注意が必要で、データ通信には対応してないということですね。あくまでも通話しかできません。ワールドSIMカードは世界190カ国で通話と SMS が利用できます。データ通信は利用できません。通話量は地域によって異なり、例えばイギリスでは着信無料、イギリス内のでの発信は1本あたり90円、その他の国への電話は180円、 日本から渡航者が多い米国でアメリカでは着信が1分180円、発信が380円となりますということですね。これ SIM を Amazon で購入して、まあ、手に入れることができるんですけども、ただ注意が必要です。して、利用前にアクティベーション開通作業が必要で、この開通作業3営業日かかるということですんでね、もしこの SIM 使おうと考えていらっしゃる方はちょっと余裕を持って購入して、アクティベートする必要がありますね。支払いはクレジットカードでの後払いとなりますということだそうです。通話だけしか使えないっていうのがね、どうなのかな。データ通信もこれつけてくれればいいのになってね、気がするんですけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちらは AV ウォッチやった記事です。スマホからワンタップで自分のラジオ番組配信、エキサイトがラジオトーク公開という記事が上がってました。エキサイトはラジオ番組のようなトークを誰もが手軽に配信できる音声 CGM、消費者生成メディアの略はこの CGM のそうですけどね、これ専用のアプリラジオトークベータ版を公開しました。 Android 版を9日から提供しており、 iOS 版は8月中旬に提供予定で、無料で利用できますということで、お手軽に、まあ、ポッドキャストのようなものを作ることができるということだそうですね。このアプリ内で配信してアプリを使って、まあ、聞くということになるようですけどもね。アプリにあるボタンをタップし、スマホに向かって話をして収録。保存したトークを自分だけのラジオ番組として配信できます。リスナーとして気になるトークコンテンツを探し、他の人の番組を聞くこともできます。バックグラウンド再生にも対応しており、他のアプリを使いながらの、ながら聞きをすることも可能です。ということで、まあ、ポッドキャストが手軽に作って配信ができますよということですね。ただこのアプリ内だけでしか完結しない、まあ、逆にその方がハードルは低くなるのかなって気はしなくもないですけどね。これ一本の番組の長さ制限とかは特にないのかな。長さに制限があった。一つのトーク、まあ、番組が12分までというね、制限があるようですね。だからあんまし長くはできない。うちみたいに1時間くらい喋るような番組はちょっと向かないのかな、という感じですね。まあ、iOS 向けが8月中旬ぐらいにアプリがリリースされるようですので、まあ、リリースされたらちょっと落としてみて、どんなもんなのか使ってみたいなと思いますけどね。はい、それでは次のニュースですが、こちら新ネットジャパンにあった記事です。 Android 8.0 容量不足でも OTA アップデートが可能にという記事が上がってました。 Google は Android のアップデートシステムを強化し、ストレージ容量がなくてもデバイスに OS の新しいバージョンや重要なバッチアップデートをインストールできるようにしますということですね。このシステムですけども、A スラッシュ B システムアップデートという名前だそうですね。別名シームレスアップデートということらしいんですけどね。これ iOS にはすでにこの機能ついてますよね。あの iOS 端末単独で OS のバージョンアップをするときに容量が足らないときには、OS が勝手にアプリを一旦削除して、でバージョンアップが済んだらその削除したアプリをまたダウンロードしてインストールしてくれるという機能がありますけど、それを Android 8.0 から、実装しますということのようですね。はい、ということで、まあ、Android は iOS に追従して同じような機能を載せてきますよということですよ。はい。そしてもう一つ、CNET Japan にあった記事です。これも、Apple さんはすでに同じような機能を提供してますけどね。outlook.com パブリックベータ版が提供開始。スマートな受信ボックスなどということで、マイクロソフトはアメリカ時間の8月8日、ウェブメールサービス outlook.com の新しいパブリックベータプログラムを開始しましたということで、まあ、outlook のメールをウェブ上で見ることができますよということのようですね。まあ、これは iCloud ですでに Apple さんは実現している機能ですけどね。まあ、同じようなのを Microsoft さん、ウェブ上で展開します。ということだそうです。はい。それでは次のニュースですけれども、こちらは、インターネットウォッチの記事です。件名、株式会社発注書などのウイルス付きメールが拡散中、添付 Excel ファイルに注意という記事が上がってました。警視庁サイバー犯罪対策課は8日、ウイルス付きメールが拡散中だとして、Twitter アカウントを通じて注意を呼びかけています。メールの件名は、取引情報が更新されました。とか、発注書受信、備品発注依頼の送付、依頼書の送付、あと依頼書を送付しますので、発注依頼書とかね、7パターンどうもあるようですね。具体的なメールの内容については、一般財団法人日本サイバー犯罪対策センターのウェブサイトで注意喚起情報としてまとめていますと。これによると本文は6種類確認されており、発注書が添付されていませんが、来てますか？送ってください。とか、修繕依頼書、発注書が来ましたので添付します。など、発注書を送信、受信したか確認を促す内容となっています。添付ファイルはランダムな数字3桁と、あと2017という数字が入っているそうですね。で、Excel なんで拡張子が XLS というふうになっていますということですので、まあこういう怪しいメールには引っかからないように皆さん気をつけましょうね。はい、最後のニュースですけども、こちら携帯ウォッチにあった記事です。ウェラの高速バス予約サイトで au 簡単決済が利用可能にという記事が上がってました。ウェラと KDDI 及び沖縄セルラーは高速バス予約サイトウェラトラベルにて au のキャリア決済 au 簡単決済の提供を開始しました。高速バス代金の支払い方法としてキャリア決済に対応した例としては日本初となります。au 簡単決済に対応したことで au 携帯電話の料金の請求にまとめて支払いができるようになったほか、ウェラポイントを支払いに充填できるようになりましたということですね。ウェラのバスは島根だと東京便がありますけどもね、夜行バスですよね。まあ、都会の方だと昼間走ってるバスもあるのかなって気がしますけどね。で、この対応を記念して9月30日までにウェラートラベルで au 簡単決済を利用すると1ウェラポイントや au の追加データ容量が当たるキャンペーンが開始されています。また au スマートパスやアップアップっていうのがどういうサービスかよくわからないですけどね、こちらの会員を対象に抽選でウェラートラベルのクーポンが当たるキャンペーンも実施されていますということですね。 まあ、ウェアエクスプレスさんのバスご利用の方で au ユーザーの方は、au 決済で乗ってみてはいかがでしょうか。以上、空海 IT ニュース8月9日でした。それではエンディングに行きます。
ウィラーじゃなくてウィラーだぜ。
ウィラ
ー、ウィラーでしょ。
ウィラ
ー、何してんだよ、
出てこいよ。
楽しんじゃん。
終わったかい。
待って、聞いてない。
猫のしっぽポッドキャストパーソナリティの猫好きです。
どうもガンちゃんです。
もうまたガンちゃん酔っ払ってる。
猫のしっぽポッドキャストただいま絶賛配信中です。
毎週日曜日と月曜日。
うんうん、うん、
ちょっとガンちゃんしっかりしてよ。
大丈夫大丈夫、全然酔ってないからね。
はい、それではエンディングいきたいと思います。
はーい、
おからつきちゃん合流です。ツイッターにいただいたコメントを紹介してください。
はい、昨日の夜ガンちゃんが今夜の宅飲みはエビスザホップ2017。
はい、ありがとうございます。グラスに入れてるね、
緑のエビスだ。
うん、グラスもエビスだね。
うん、前も使っとったじゃないかな。
だっけ、うん、はい、ありがとうございます。
美味しいですか。ありがとうございます、うん、そして1532回が上がっておバカさんが配信どうもお疲れ様です、通勤のお供にいただきますということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます、それからジミーちゃんが、オイラの車はカエルロードスター NA 型 1.8 のシリーズ2だよ。え、カエル？
カエルの絵がかぶせてある。
あー、え、色は緑だったもんね、確か。こう、こんな車だったら可愛いね。
うん、 NA8C ってやつだね。ユーノスだね、これ。まだ。マツダじゃなくて。
今は違うの？
今、マツダロードスターよ。
ユーノス。
この当時は、ユーノスロードスター。
ユーノスって車のメーカー？
あの、販売会社の名前。
へぇー。
マツダの販売チャンネル？ユーノスっていう。だから、あの、先頭についてあるのエンブレムがマツダのマークじゃないじゃん。
うん。
ユーノスブランドのロードスターですよ。
これは、
はい。ん？
ライトが開くの？
そうそう、リトラクタブルですよ。この NA8C までがリトラクタブルだよな。で、この後がもう2代目になるんで、2代目からは、あの、普通のヘッドライト。パカパカ開かないやつ。
そうなんだね。
うん。あ、で、今またリトラクタブルに戻ったんかな、確か。新型は。
それは私は
違うか、新型もリトラクタブルじゃないか。うん、そうだな、ヘッドライトはだからこのジミーちゃんのこのモデルまでがリトラクタブルだな。はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
コメント以上ですね。
はい、
皆さんコメントありがとうございました。
ありがとうございます。
はい、スギちゃんの発送準備は順調ですか？
ほぼできてますけど、まだちょっと、
うん、
万全ではないんですけど、
うん、
ちょっと、うん、とりあえずあのビールの当たった人には詰めたんですけど、
うん、
箱がなくって、妙に箱が大きい人もおられますが、あの届いた時になんか期待しないで開けてくださいね。間違っても何も入っていませんから。
ビール以外には
なんかおまけ入っとんちゃうんって思ってワクワクしてないでください。
まあ、あれと重さじゃなくて箱の大きさで料金が違う決まるんだっけ。
確かそうだったと思うんですけどね。何しか、
うん、
まあ、ビールが割れちゃいけんのんで、もうすごいぐるぐるぐるぐるやってますんで。そうかと思えばもうパンパンの人もいますし。
まあまあいろんな箱があるんでね。
なかなか箱がいいのがなくてね、あれなんですけど、うん、まあとりあえず無事に届くことを願って出したいと思います。
そうだね、
あのビールの人はとりあえずビールの人と、うん、ベビーさんがほぼ出せると思いますけど、うん、まずちょっと準備ができてない人も若干おられます。
うん、
まあ出します。
連休までには発送できそうかな。
とりあえず仕事が明日で終わるんです。ビールの人は必ず明日出します。
そうか、世間は明日で終わるんだよな。そういうこと？
普通ですよ。
どういうことって感じだな。なんか今週は6日も仕事ですよ。
頑張ってね。
やだやだ。このクソ暑いのに。
う
ん、
今日ちょっと仕事の絡みで、あのこの間は日本郵便のクリックポストっていうのをあの始めたんですけど、ヤマトのネコポスっていうサービスもちょっと導入しようと思ったんですけど、やっぱり Google Chrome が不具合が起こるらしくて使えないんですよね、 Chrome で。
そのネコポス、
あの印刷ができない、画面がいかないっていう、また不具合が出とるっていうなんかお達しが出たので、
うん、
なんかインターネットエクスプローラーか Firefox って書いてあったんで、私あの初めて Firefox をダウンロードしました今日。
おー、
だからなんか なんなんですか、1台じゃなくてなんか必ず2台で使いましょうみたいなメッセージが出てきたのですよね。
2台で使いましょう。
だから必ずなんか何かと一緒に共有して使えって、あまずはあの Firefox ってすごいなんかそのダウンロードする画面がめっちゃ可愛かったですね。あの夜の森かなで、うん、狐のシルエットの狐が おるみたいな可愛いのその壁紙じゃないけどそのイラストがめっちゃ可愛かったですね。ちょっと仕事中だけじっくり見られんかったけど、ああ、Firefox だけ狐なんだと思ったけど、すごいなんか絵が可愛かった。
うん、
で、とりあえず iPhone にも Firefox をダウンロードしたんですけど、ちょっとまだいまいち使い方わからんけど、なんかすごいなと思ったのが、その Chrome の情報をなんか同期する？
ああ、ブックマークとかでしょ？
うん、びっくりした。そんなことしてくれるんだと思って。
あ、だって Chrome もサファリの情報を同期する機能ついてるじゃん。
知らない。
大体そういうのありますよ。
そうなんですか。
うん、2台以上で同期しようっていうのは、その Firefox の設定を同じように使えるっていう意味での2台以上ってことなのかな。
なんか書いてあったけどよう分からんかったんで、なんかそのなんで2台なんかみたいな理由もなんか説明があったけども、そんなことどうでもいいけど、とりあえず早くもう出さねえけんけっていう方でもなんか見ずにもういいやってしてしまったんですけどまだちょっといまいち使い方がようわからんんですけどね。
クロームとかはあれだよな、あの Google アカウントでログインするとブックマークとか設定を全部同期してくれるよな。Chrome？ Chrome は Google のブラウザだから、 Google アカウント、
うん、
でログインしておくと2台のパソコンのブックマークは全く同じになる。
ああ、なるなる。
だからそれと同じような使い方で2台でっていうことなのかな。
ちょっとよくわからんかったんですけど、
うん、
なんかその2台で使うっていうのを了承せんと先に進めんかった感じ。
そう、なんかそのアドレス G メールアドレスとかでログインみたいなことするってこと？
うん、しましたよ。
ああ、だからそこで紐付けをするってことなのかな。
なんかもうそのどうしてもその他のものブラウズ他のな何、うん、他のものってになんか接続性とかなんだか出て、もうアップストアと Google プレイかなんかのが出てきたよ。
へ、
うん、はぁと思ったんだけど、
Firefox インストールしたのがずいぶん昔の話だから、その頃からそんなん書いてあったかな。
この Firefox のアイコン昔も思っとったけど、すごいよね、うん、あの狐が火みたいになってるっけ、ファイアフォックスなんだね。
でぐるっとなんか丸くなってるだろ、うん、
すごい絵だ、これ変わらんけど結構なんかインパクトがある、
ね、
でもあのファイアフォックスのあのダウンロードの画面行ってみてちょっと可愛いけ、ほんとなんかダウンロードした後狐がこっち向いたような気がしたんだけど、嘘かいな。あのシルエットだった狐が黄色くなってこっち見たような気がしたけど、私の記憶違いだろうか。
どうだろう、
なんかすごい可愛いと思ったんですけど、このアイコンはちょっと狐が火に火みたいなとってなんかあんまり好きじゃなかったんですけど、そのダウンロードの画面はすごい可愛かった。
Firefox iPad で見てもそれは見えないのかな。
どうなんでしょうね。
iPad で見ると iOS 版をダウンロードせって出てくるな。
マックサファリで見たら、
サファリで見れば、あ、いや今僕はサファリで見たよ。
あ、そう、ね、じゃあもう Mac で見てください。
そうだね。
いや、なんしか私は可愛いと思った。おお、可愛い。だけどそのまじまじと見たりとかする余裕がなかったんで、バッタバッタバッタバタしとったんで。
そうなのね。やっぱりFirefoxもブックマークとか入力したパスワードは同期してくれるって書いてあるな。
なんかよくわからんけど、なんかやりました。
あとブラウザ言うとオペラとかもあるよな。
知らない。
アルファベットの O っていう字。かたどったアイコンだけどな。それぐらいかな、有名な、有名どこだ言うと。Firefox オペラ。Mac には入れてるけど、ほとんど使ってないかな。確かオペラも iOS 版があったような気がするな。はい。で、来週からまあお盆休みに入るんですけども、空海 IT ニュースの配信スケジュールですが、今週は一応金曜日まで 配信します。11日祝日ですけども、この日が盆連休前の配信、
うん、
で盆連休明けは21日の月曜日からの配信となりますんで、皆さんよろしくお願いしたいと思いますよ。
まあみんな忙しいけポッドキャストなくても大丈夫よ。
はい、
以上空海 IT ニュース。あ、そうか、電波時計が日付があれだよ、今日何でしたっけ、8月9日
9日
でした、うん、お届けしたのは
スキちゃんとこの電波時計電池を変えてもなぜかと時間が合わないのよね、のみつさんと
今1月2日木曜日12時午前12時24分です。私はどこの国にいるんだろうのすきちゃんでした。それではまた明日3、4
ただものだんだん、それ手動でいっぺん合わせてみたら、
もう大変、休みに入ったらする。前は放置しとったらいつの間にか合っとったのに、今回はダメだね。なんだろう、
なんでだろうね。
もうなんか時計時間がわからんのってとっても愛しいなと思いますね。
そういう時にはアップルウォッチを見るんだよ。
アップルウォッチは充電中です。
そっか、アップルウォッチちょっと動かしたら時間出てくるでしょ。
うん、ちょっと机ドンとかしたら出てくるけどすぐ消えるじゃん、うん、
あ、まあね。
Coming IT News.